皆さん、おはようございます。イースター復活祭の礼拝の2週間前です。1週間後の礼拝は、受難週という、イエス様の十字架の苦難の1週間、復活の朝の前の1週間、前エルサレムの町に入っていったその日を記念して祝う、また私たちがですね、その苦難を通して今信仰によって救われていることを確認する、また感謝する時ではないかと思います。そういうわけで、本日と来週の2回にわたってですね、マルコによる福音書からイエス様の十字架に向かうその姿から共に紐解かしていただきたいのです。最後の晩餐の後、イエス様は十字架を目前にしてエルサレムの城壁の外のオリーブ山のふもとにあります、ゲッセマネという谷間にやってまいります。別名、ゲッセマネの園とも言われております。ゲッセマネという意味はですね、オリーブの踏み場と言われる、そういう意味があるんだそうですね。ですから、オリーブ油を搾取と言いますかね、抽出する、そういう内場であったというんですね。プレスするという。まあ、ブドウ酒と同じように足で踏みつぶされる、そういう、方法であったのではと考えられますね。間違いなく、この湿地帯といいますか、この谷間はですね、オリーブが生息する、まあ、植物がいっぱい育つ場所であったと考えられますね。ゼカリア書の1章では、ミルトスの木がですね、そこには生息していたと。これはまあ、幻で預言者のが見た光景でありますけれど、おそらくその光景もこのエルサレムの城壁のふもとであったはずでありますね。いずれにしても人目につかない、そして最も低い場所、これからイエス様は最もこの地方では高い頂でありますエルサレムの城壁の中に入っていくわけですね。まあ、一旦入って、そしてもう一度ここに戻ってくるわけですね。で、マルコの福音書に関して言えばですね、実はこれが、ロケーション的には谷間なんですけれど、山場なんですね。まあ、山場っていうと、よく天王山とかね、言いますね。天下分け目とか、なんか、大河ドラマの見過ぎじゃないですかと言われるかもしれませんが、野球でもね、東京のチームと大阪のチームが激突する、なんて言います？天王山ってね、山っていうのが一つの、まあ、象徴的な意味がありますね。ルカとヨハネの福音書に関しては、間違いなく十字架と復活がその山場であったのです。いわゆる、勝敗を決する、その分岐点ですね。ヨハネはイエス様の十字架の上でその栄光が表されたことを、非常にこの強調しています。ルカはと言いますとね、ついでですけれど、復活の方にアクセントを置いて。間違いなく十字架と復活は私たちの福音の 中心でありますけれど、それぞれですね、味付けと言ったらちょっと安っぽく聞こえますけど、なぜこの4つも福音書があるのですかと言われたら、それはそれぞれのカメラのアングルですね、スポット、強調点があったのですね。さあ、マルコに戻りますと、マルコの強調点はですね、ここです。谷間の。ゲッセマネの園が、天下分け目の、悪の力、天地創造のすぐ後にですね、人類を堕落に導く、その、張本人となった、サタンの、との戦い。それはもちろん十字架で決着がついたのですけど、このマルコはですね、いや、ここからもう始まってます、という、そういうシナリオ。そういう作りとなっているのですね。で、神様は、聖霊様はそれを良しとして、このマルコの福音書を仕上げたと。私は、私以外のですね、専門家の方はですね、そのように見ています。マルコによるゲッセマネの園の祈り、それは特別な意味がありますね。お読みいただいてすぐ理解できる通りです。そこにはですね、二つの園が重ね合わせられます。あるいは結びつくのですね。二つの園、ゲッセマネの園に先立ち、人類の、私たちの一番最初の祖であります、アダムとエバが生きたあの園を思い起こさせますね。そこの園では、神様の創造と秩序と喜びと平和、いつも人と神様が一体となり、クリアな交わりとコミュニケーションがなされていたのですけれど、このエデンの園で、また同じ場所でですね、人は最初の罪を犯し、そこから全人類は堕落へと陥ってしまったのです。そこに呪いと死がやってまいりました。人と人とを隔てる罪、断ち切る、交わりを断ち切る、剣のような鋭い人間の罪の性質がそこに芽生えたのです。しかしそのエデンの園での人間の暗い、そして絶望的な運命を変えてしまうキリストの御業が今もう一つの園、ゲッセマネの園で始まろうとしています。それがイエス・キリスト様の祈りです。で、イエス様の祈りは一言で言えば、このゲッセマネの祈りに表されますね。何ですか？二つあります。一つは、父なる神様に対する祈りですね。ご自分をお使わしになって、そして一体であります、この父なる神様が、に対して、子なるキリストが発した、捧げた祈りが、このゲッセマネの祈りです。それは、どういう形で答えられますか？そのリスポンス、父なる神様からのリスポンスは、十字架の上で 返ってきますね。どういう答えでしたか。イエス様の祈りの中に汲み取ることができますね。何でしたか。マルコの福音書による十字架の上の最後のイエス様の言葉は祈りでしたね。父よ、どうして私をお見捨てになるのですかというその祈りです。第一のこの父なる神様への祈り、それは一言で言うと拒絶された祈りです。答えられない祈り。イエス様でさえその祈りは退けられた。じゃあ私たち祈ってもダメなのか。何なんだろう。祈り、教会では聖書も祈りなさいって繰り返し。クリスチャンの兄弟姉妹も、牧師も、まあ私はあまり講談からですね、祈りなさいとか、そういうメッセージはしないものですけれども。でもですね、祈りは私たちの信仰の生活の根源です。これは間違いなくそうなんですけれど、なぜじゃあ祈ることを最初から拒まれて受け入れられないのに祈るんですか？イエス様の場合はそうだったんですね。イエス様の祈りは退けられたのです。どうして私をお見捨てになったのですかと。イエス様の祈りは何でしたか？ここで今日のですね、14章の35節にあります。それからイエスは少し進んでいって地面にひるふし、もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り、父なる神様に、どうかできるなら、この杯を取り除けてください。杯というのは、先ほどのですね、この直前に交わした、あの、最後の晩餐で交わされた、弟子たちとの杯、それもですね、関係しています。絆ですよ。命です。血を表すものですから、生きた交わりです。父なる神様との一体の交わり。そして、それはですね、運命でもあるのです。これから私が、進む道、降りかかる苦難を指しています。それは私には飲むことができない。できればそれを取り除けて。そう祈らざるを得なかったのですね。なぜイエス様はそこまで、抵抗したのでしょうか。また、願い求めたのでしょうか。いろいろですね、理由が考えられます。まず考えられることは、地上でのこの弟子たちとのあの杯を組み交わした。生きた交わりを、いよいよこれから、さらに強く絆をですね、保って、そして永遠にこの弟子たちと時間を過ごす親密さをさらにですね、家族、兄弟のようにですね、楽しむこと、それがもう叶わなくなる。その残念さ、悲しさもあったでしょう。あるいは逮捕されるのをですね、屈辱と痛み、悲しみを、孤独を味わうのが耐えられなかった。ユダヤ人当局がこの後やってくるということもすでにですね、今日の箇所の中で41節、 見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。42節。見なさい、私を裏切る者が近づきましたと。警告を発して、自らをですね、防御の姿勢を取っている。それは間違いないことです。ああ、弟子たちをも守らなければ、というですね、そういう親心、心配もあったでしょう。様々な人間的な憶測レベルのですね、そのような理由が考えられます。しかし、イエス様のここでの悲しみのあまり死ぬほどの思い、この悲痛な思いはどこから来るものですか？弟子たちが自分の痛み、悲しみ以上にですね、これだけは耐え難いもの、キリスト、イエス様でさえ勘弁してほしいというものは何ですか？断ち切られることです。先ほどの十字架での祈り、最後の言葉、どうして私をお見捨てになったのですかに表された。最愛であり、一体であったものがですね、それが引き裂かれるというものです。まあ、私たち人間では生きていてそういうことは滅多にないのですけれど、例えば自分のですね、手が、足が、切断される。まあ、よほどの状況がない限りですね、エソの危険があります。特に戦争でですね、被弾したり、あるいはですね、特に第一次大戦中はですね、塹壕に潜っていた兵士たちが、足がですね、もう腐っていく。それをですね、切断される。生きるための選択ですね。しかしこれがですね、健全な体がもぎ取られる。それは耐え難いことであります。もちろん、痛み、苦痛もそうですけれど、何よりも精神的な絶望感ですね。で、ここでですね、父なる神様、ですね、イエス・キリスト、子なるキリストをですね、我が子を切り取るだけじゃなくて、捨て去るんですって。置き去りにされるという、そういう事態ですね。私たちはここにおられる皆さんに関してはですね、そのような経験は滅多に持っておられる方は、ほとんどいないと思われます。仮にそのような思いや経験をお持ちでも、私たちには誰かいたんです。いるんです。だから今があるんです。肉親でなかったとしてもですね。しかし、キリストはですね、これから永遠に断ち切られますという、そういう前提で、その杯を、受け取るようにですね、苦渋の決断を迫られます。その祈りは聞かれなかったのです。どんな祈りですか？あなたから切り離され、置き去りにされ、捨て去られる、見捨てられる、肉体的孤独、苦痛、精神的、社会的苦痛、孤独、これも耐えられないものですね。ですから教会は可能な限りですね、そのような方々が発生しないように、守られるようにと全力を尽くしますけれど、でもそれにも限界があります。幸いなことにですね、身内がおられたり、 社会のソーシャルネットワークがこのあったりですね、家族がおられたり、私たちはイエス様とは違うそのようなですね、状況です。しかしこのお方は霊的な孤独、断絶をこれから経験するのです。何ですか？霊的断絶。それは私たちにも同じです。それはもう絶望ですよ。私たちに関しては、作ってくださった、命を与えてくださった方から見捨てられる、あるいは切られる。私たちの方から切っていく。背を向けていく。それはどちらにとっても悲しいものですね。で、イエス様に関しては、それ以上にですね、一体であったもの、決して引き離されてはならないはずのものが、切り離された。何がそうさせたんですか？それがこの人間の罪と言われるものです。それほどに恐ろしく、激しく、鋭い、醜い、勢いのあるものなのですね。父と子を隔ててしまうほどに。一人子のイエス様の命をも犠牲にしなければならないほどに、引き裂かれ、引き離され、捨てられる経験をしなければならない。しかしですね、このイエス様の祈り、それだけは勘弁してください、という祈りが聞かれなかった。そのおかげでですね、私たちは、この祈りのおかげでですね、イエス様ご自身が拒絶されたゆえに、私たちがそれゆえに受け入れられたのであります。私たちは毎日の生活、この世の人生においても、時折一部ですね、そのようなことを味わうのです。病気になったとき、すぐ近くに身内がいなかったり、あるいは不測の事態でですね、間に合わなかったとき、私たちは何度か経験するのです。そしてそのような時に思うのです。遠くに追いやられたように。神様は遠くに行ってしまった。私のことを見捨ててしまった。祈りは聞かれない。あのイエス様がそうであったように。遠くに神様は行ってしまった。私は置き去りにされたような、そのような思いを経験するのです。元気に学校に行ってても、会社に通っていてもですね、私たちは、ああ、神様は遠くにいるという、そういう感覚、錯覚をですね、してしまうのです。でも、イエス様はですね、この切り離され、見捨てられたという、最も神様が遠くにおられるような状況で、実はですね、神様は一番近くにおられたというのが、このマルコの強調 しているところです。あの十字架のところでもそうでしたし、このゲッセマネのところで、エルサレムの神殿からは、ほとんど見えないこの場所、うっそうと植物が茂って湿地帯であり、誰も人が行き交うことのような、ことのないような低いところです。神様から見捨てられたようなところ。ゲヘナという場所もやはりそのような場所でしたね。死体が焼かれる場所です。家族もいなくて、そして誰も助けてくれる人がいなくて耐えていった命。その遺体が燃やされる場所。永遠に火が止まらない。火葬場はですね、カレンダーによって休みの日があります。葬儀でですね、火葬に合わせて葬儀を組むのですけれど、今日はこの日はやってませんと。火が止まるのですけれど、ここの火はですね、永遠に止まることがない。イエス様はそこにおいでになった。そこに投げ捨てられたと言ってもいいでしょうね。何故ですか？私たちがそこに行くことがないように、ご自身が拒まれて、その祈りが拒絶され、受け入れられなかった。結果、私たちが今度は受け入れられるものとなって、神様の前に愛され、そして生かされるものとなるためだったのですね。最も遠くにいるとき、最も置き去りにされたと思ったそのときに、神様は最も近くにおられたのです。イエス様は36節の後半でこのように祈りました。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエス様が受け入れられなかったのですけれども、でもこの杯を受け入れた時にですね、勝利は決定したのです。神様の最大の敵であります悪の支配者への勝利の宣言がここから明らかになります。あなたの御心のままをなさってください。神様の御心がなされる場所、それが最も神様に近い場所ですね。いや、神様の御心のうちにありますと、私たちは神様の手の中に握られています。ペテロがこの直前にですね、滅相もございません。私はあなたを、私だけは裏切りません。最後までお供しやすと。言ったその口からですね、あの人は知りません。私とは関係ないと3回否定しましたね。この後です。しかし、イエス様は、あなたの御心のままをなさってください。自分の願いや、自分の気持ち、意志、そんなものはどうでもいいとはイエス様はおっしゃらないのです。それもちゃんと受け止めておられて、その上ですね、あなたはできないのですとおっしゃってください。しかしこのイエス様はですね、私もできないものとして今父なる神様のもとに身を委ねますというのです。これまで 幾多の奇跡を行ってきましたよ。癒しの御業、食料と調達。今の医学では何ともならない。また食料事情、経済問題、すべて解決することのできるほどの世界大の権威を持つお方です。天と地をお作りになって管理しているこのお方が、もう何もできない無力なものとして、父なる神様にですね、お委ねいたします。あなたの御心のままをなさってください。新しい訳では、あなたの、何ですか？あなたの思いを、あなたがお望みになることが行われますように。御心って私たちはよくすり替えてしまいますね。自分の願い、思い、取ってつけたようにですね。私の願うことにすり替えてしまうのですけど、イエス様はご自身の手の中にすべてをお委ねされて、お任せされたのです。であれば私たちもこのお方にですね、よろしくお願いいたします。お任せします。というですね、その一言を発して、そして私たちができる最善をそこから汲み取らせていただければと思うのです。もう一点、ゲッセマネの祈りに表されたイエス様の祈りは、今度は神様に対する祈りから、人への祈りです。人のための祈り。具体的には、ここでは弟子たちのための祈りとして発せられました。ペテロを中心とするあの三人の弟子たちが、おそらくはここではクローズアップされています。イエス様は三度やってくるんですよ。また寝てるのか。とですね、チェックし。なんか嫌ですね、イエス様。どっかのお寺のあの禅僧のね、ピシッとやる、あの、座禅ですか？あれをなんか思い起こさせられますね。寝てたり、姿勢が。あれはね、雑念を。どうしてわかるんでしょうかね。ぼーっとしてたら、ピシッとこう。で、あれ言っときますけど、あれ、誰でも、ね、じゃないんですって。あれ、希望した方だけが、ピシッとですね、叩かれるんだそうです。オンデマンド、希望。受付制。優しいお坊さんだ。あ、そうですけれどもね。あるいはですね、私のかつての高校時代の部活の先輩のように、説教させられて、うとうとしてたら、頭バシッとですね、叩かれたり。数学の教師なんか、最たるものですよ。野球部をですね、目の敵にしてますから。すいません。剣道部の部長さんでした。野球部だけが予算を使いまくって、遠征して、わしの授業の時はいない。どういうことだってですね。私がこのスケープゴートでいつもですね、りょう、お前は今日も宿題やってない。 居眠りばっかりしてると呼び出されてですね。思い出しますよ。よく数学の時間寝てました。ビシッ。イエス様ってそんな嫌な、鬱陶しい神様なんでしょうか。なんで寝てる？起きろ！とですね、チェックする。ぼーっとしてんじゃねえよ！とですね、言われる、そんなキャラクターなんでしょうか。いいえ。これはですね、三度ですから、三回ですよ、皆さん。41節、イエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでるのですか？あ、無理もありませんって。だって、杉越のお祝いで、ね、ご馳走をいただいて、最後の晩餐でワインもね、いただいたわけですから、ほろ酔い加減、一緒にイエス様とついてきた仲間たち、さすがに疲れて疲労困憊して、そしてゆっくりする、そういう最後のタイミングだったんでしょうね。イエス様も重々知ってたはずです。よくここまでついてきてくれたねという、まあ、ねぎらいの言葉が一つあってもよかったかなという、まあ、これは個人的なね、私の、牧会的配慮的発言ですけど。イエス様はね、そんな気休めの言葉ではなくて、ちゃんと考えておられた。なぜ三度もやってきたのですか？それは注意勧告です。私たちはよくですね、寝ないで祈りなさいとか、夜を徹して祈りなさい。朝早く。人によってそれはね、まちまちでいいんです。ご自分で毎日の祈りね、自分で守れる、いわゆる続けられるスケジュールで祈るというのが私たちのスタイルでいいんですね。しかしここではですね、目を覚ましていなさいというイエス様の言葉の背後には何があったんですか？それは、これから大変なことになるからね、注意していなさいよ。で、注意していなかったので、どうなったんですか？敵の思うつぼになったのですね。言わなくていいことを言って、ペテロが三度、ここでも三度、マルコはちゃんと、三度この後、ペテロが犯す間違い。私はあなたを知らないと言ったあの間違いに結びつけてるんです。そして、やらなくてもいいあの立ち振る舞い。これから警察、あ、当局が来ます。役人の一人の耳を削いだんですね。剣で。もう自滅しましたよ。名付けてね、鬼滅の刃じゃなくて、自滅の刃ですよ。ちょっと寒いですけど、本当に、このイエス様のお言葉を、私たちはね、心から感謝して受け取らない限り、この祈りをですね、ありがたく感謝して受け取らない限り、私たちはいつでも失敗し、また繰り返さなくてもいい間違いを、罪を犯していくのです。でもイエス様はですね、それを重々知った上で弟子たちのところへやってきたのです。三度もチェックしていじめるためではなくて、守るために、助けるために、もっと言えば祈りですから、取りなすためなのです。だからもう取りなしはここから始まってるのです。ルカの福音書では22章であの祈りがありましたね。最後にペテロの目を見つめて、ご自身が鞭打たれて、もうぐったりしてる。 その時に目を合わせて、なんて言われたんですか？あなたが立ち直ったら、他の者たちを力づけなさいと。私はあなたのために祈ったのだから。その時だけじゃないんです。ずっとイエス様は、生涯かけて、この愛する者たちのために祈っておられましたね。それは今も私たち、天に帰られた、このイエス様は聖霊を通して私たちを力づけ守ろうとして、そして私たちを最悪の事態から守るために取りなしておられる。取りなすというのはサポートに追ってくださっている。ご自分が深いところに落ちて、低いところに落ちて、私たちが高いところに引き上げられるよう。そんな神様のご配慮、イエス様の愛と恵みに満ちたこの祈りをですね、私たちも心から感謝し、そして私たちはこのようなものですと、誘惑に陥りやすい、いつもつまずき、倒れやすいもの、そして今もそのようにして歩んでいるものであることを認め、そして私たちはこの方によって、あなたによって、あなたの祈りによって支えられていきたい。そして私たちもまた共にその祈りを分け合い、支え合っていきたいものであります。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちがどのようなものかを知った上で、ペテロや弟子たちの弱さや愚かさ、また罪の根をすべてご存知の上で、ご自身のものとして受け入れてくださり、感謝します。しかしあなたご自身は違いました。受け入れられない祈りとなって、それは帰ってきて、人類の誰もが味わったことのない拒絶と孤独と、悲しみ、痛みを覚えられたお方であります。それが十字架によって、全人類に示されました。それは私たちのためであったことを覚えます。私たちがそこに行かないようにと。私たちが救い出され、そしてその後あなたに従い行くことができるようにと。道備えをしてくださった主を感謝します。今もあなたは、取りなし、そして私たちを倒れ、そして離れていかないようにと結び合わせてくださり感謝いたします。地上の教会の交わりをも与えてくださり、私たちをそこに結び合わせてくださったことを心から感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。